新約聖書ヨハネの福音書1章の12節から13節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
映画ダヴィンチコードが上映されています。世界中での興行収入を合計しますと、おそらく過去最高になるのではないかということで話題を呼んでいますね。もう皆さんの中にももうご覧になった方もあるでしょうし、原作を読んだ人もいると思います。この作品は全くのフィクションなんですけれども、作者のダン・ブラウンが小説の一番初めに、この小説における芸術作品、建築物、文書、秘密儀式に関する記述は全て事実に基づいていると、まあ、大げさなことを書いていますので、この小説でキリストについて言われていることまで本当のことだと思っている人が多くいるようです。ダヴィンチコードはイエス様はマグダラのマリアと結婚していて、十字架で死ぬ前、マグダラのマリアにはイエス様の子供が宿されていた。イエス様は初代教会を自分の妻であったマグダラのマリアとその子に任せようとしたという、そういう物語を書いています。でこれは全くの空想話でありまして、向きになって反論するほどのことでもありませんし、イエス・キリストを信じている私たちには何が正しくって何が間違っているか見分ける力があります。けれどもまだ信仰を持っていない方がこの小説を読んだり映画を見たりして、キリストは結婚していたのだろうか、今もその子孫がどこかにいるんだろうか、そういうふうに考える人がいるかもしれません。そして私たちに質問してきたとき、どうでしょうか。私たちはそれに対してきちんと答えることができるでしょうか。もし私たちがそれに対して答えることができるなら、そういうものを見たり読んだりしてとコンフューズしている人たちにいいサジェスチョンを与えることができ、そういう方がだったらもっと本気で聖書を勉強してみよう、そういう気持ちになり、キリストを信じる信仰に導かれるかもしれません。神様はキリストに反対する人や事柄さえもキリストを伝えるための道具として用いられることがあるんです。私たちがしっかりと聖書を学び信じているなら、ダヴィンチコードのようなものでさえもキリストを伝える機会として用いることができるのではないでしょうか。キリストは結婚していたということは聖書に何の根拠もありません。また聖書全体の教えと矛盾しています。ですから先ほども申しましたように、いちいち反論しなくてもいいことなのかもしれませんが、皆さんがもし友達からそういうことを質問された時の助けになるかもしれませんので、今朝はそうですね、たくさんポイントがあるんですが、その中から7つを選んでご紹介したいと思います。まず第一ですが、イエス様が結婚していたと主張する人々、その人々は当時のユダヤ人にとって結婚しない人は皆軽んじられていた、ユダヤ教の教師は皆結婚をしていた、そういうふうに主張するのです。しかしユダヤ教のすべてが結婚について同じ考えを持っていたわけではありません。ユダヤ教の一派でありますエッセネ派というグループの人たちの多くは独身でありました。イエス様の教えられたこと、イエス様のなさったこと、それを聖書で読みますと、当時のパリサイ人とかユダヤ教の指導者が教えていることと違う、本当にユニークなこと、独自なことをなさいましたよね。ですからイエス様のなさったこと、イエス様の教えられたことを、イエス様ご自身をユダヤ教の慣習の枠組みの中に入れて考えて、だからイエス様を結婚してなきゃいけないのだと考えること自体が間違っているのです。第二ですが、イエス様は弟子たちに独身について教えていらっしゃいます。 例えばマタイの19の12にこうありますね。というのは母の胎内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられた者もいます。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができる者はそれを受け入れなさい。イエス様が弟子たちが質問してきたときに答えて言われた教えです。生まれついた独身者、天の御国のために自分から独身者になった者、これは明らかにイエス様ご自身を指していると私は思います。そうでなければイエス様のこのような教えに力がなかったわけですね。イエス様の教えはいつでもご自分を指し示し、ご自分を模範として私たちに教えてくださる、そういう教えでした。第三に、イエス様の周りには多くの女性の弟子がおりました。そしてイエス様と親しくしておりました。ベタニアのマルタ、マリア姉妹がそうでしたね。マリアはもう本当にイエス様の足元に座ってその教えを聞いたほどであります。さまざまな女性がイエス様に近づいてイエス様に好意を注いでいます。もしイエス様が結婚なさっていたら、女性たちはイエス様の奥さんに遠慮して、そのようにイエス様には近づかなかっただろうと容易に想像できますね。女性たちが男性であるイエス様にそのように近づくことができたのは、イエス様が特別なお方だったからであります。第4に、イエス様は十字架の上で母マリアを弟子ヨハネに託しています。これは十字架の7つの言葉の一つですが、イエス様はあの十字架の苦しみの中から言われました。母マリアに向かって、そこにあなたの息子がいます。ヨハネ、弟子のヨハネに向かって、そこにあなたの母がいます。その記事をよく読んでいますと、その十字架のもとにはイエス様の母マリアとヨハネのほかに母マリアの姉妹もいた。クロパの妻マリアもいた。またマグダラのマリアもいたと聖書は書いております。もしマグダラのマリアがイエス様の妻であったら、なぜイエス様は母マリアの行く末をヨハネに託したのでしょうか。マグダラのマリアに託せばよかったのです。第五に、マグダラのマリアがイエス様と結婚するような若い女性であったというのも全くの想像に過ぎません。イエス様に従った女性たち、聖書をよくご覧ください。イエス様の母マリアと同じような年代の人たちです。ペテロの姑、ヤコブとヨハネの母親、聖書に出てきますね。息子たちがイエス様の弟子になったので、自分たちもイエス様に従うようになった、そういう、母親たちでありました。結婚前の若い女性が男の弟子たちに混じってイスラエルの各地を旅行するということは当時考えられないことです。そしてそういうことがあれば、イエス様を何かあれば批判してやろうと目を光らせていましたパリサイ人たちが見逃すはずはなかったのです。マグダラのマリアの名前は常にイエス様の母マリア、クロパの妻マリアなど、その年代の人たちと一緒に出てまいりますので、マグダラのマリアもまたイエス様の母と同じような年代の女性であったと、そう思われます。第6に、コリントの第一の9章5節なんですが、パウロはこう言っています。私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパ、このケパというのは使徒ペテロのことですが、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。パウロは使徒の権利ということをここで主張しているんですが、もしイエス様が結婚していたなら、何もわざわざ他の使徒たちのこと、主の兄弟のこと、使徒ペテロのことを引き合いに出さなくてもいいんです。イエス様ご自身が自分の妻を連れて歩いたのだから、私たちには主イエスのように妻を連れて歩く権利がないのでしょうか、といえばそれでよかったのです。イエス様が独身であったことは他にもいくつも証拠がありますが、7番目、最後に、イエス様が死から復活された、この事実が全ての議論に終止符を打ちます。人間は やがて世を去ります。永遠に地上にとどまることはできません。ですから結婚して子孫を残し、親は子に、子は孫にというわけで自分たちの知識や経験を伝えていきます。その使命や事業を引き継がせてまいりますね。しかしイエス様は死を打ち破って復活され、今も生きているおられるお方です。ですからイエス様には子孫を残して使命を引き継がせる必要などなかったのです。聖書を読んでいますと、人間の目から見ますとイエス様の使命、この伝道していくという使命は人たちによってあたかも引き継がれたかのように見えますけれども、聖書をよく読みますとそうではなくって、伝道は今もイエス様はなさっておられる。イエス様は引き続いてご自分の弟子たちを用いておられると書いてあります。イエス様がその使命を遂行しておられる、弟子たちを用いておられる。例えばマルコの16章20節、そこで彼らは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。伝道なさっているのはイエス様、私たちはそのお手伝いということが書かれていますね。イエス様は今も生きて私たちのうちに働いてくださっているお方です。ダヴィンチコード、まだ本を読んでいらっしゃらない方や映画を見ていない方のために種明かしはしませんが、キリストの血筋を持った人、キリストの子孫が実は登場するんですね、その映画の中に。キリストの血筋がフランスのメロビング王朝に保存されていて、その子孫がいるというのです。しかしキリストはご自分の血筋を残しはなさいませんでしたし、血筋を残そうなどとも考えもなさいませんでした。むしろイエス様の心には全く別のこと、逆のことがあったのです。それはどういうことかと言いますと、その血筋をストップするということであります。マタイの福音書第1章はキリストの系図がある箇所ですね。イエス様にはユダヤ人の先祖であるアブラハムからイスラエルの王国を確立しましたダビデまでの14代、ダビデからバビロン捕囚までの14代、そしてバビロン捕囚からヨセフに至るまでの14代を数えることができます由緒正しい系図がありました。この系図はイエス様が救い主であることを証明するものであって、なくてならないものです。ですから聖書に記録されています。ところがこの系図の続きは聖書をどこを開いても書いてありません。系図はイエス様で終わっているのです。いいえ、イエス様がこの系図を終わらせたのです。ユダヤの人々は由緒正しいユダヤ人の系図を持つことによって、その血筋を保つことによって救われると信じていました。しかしイエス・キリストが打ち立ててくださった救いは血筋によらない救いです。私たちユダヤ人と何の縁もゆかりもない異邦人すらも救われる、その救いの道です。イエス様は血筋や系図によらない救いを打ち立てるために、血筋を保たず、またイエス様はご自分の系図にピリオドを打たれた。もうこれからは系図も血筋もいらない、人が救われたにはいらないのだと、そうおっしゃったのです。イエス様のお心の中にあったのは、結婚によって作られる人間の家族ではありません。むしろ信仰によって結び合わされる神の家族です。ある時イエス様が人々を教えておられますと、イエス様の母と兄弟たちが訪ねてきました。イエス様のお母さんと兄弟たちが来たということを人々が知りますと、イエス様、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねてますよ、もうお話はもうそこまでいいですから、ちょっとお話を中断してお母さんと弟子たちに会いに行ってください、私たちは待ってますからいいですよ、そういうことを話したんですね。ところがその時イエス様は言われました。私の母とは誰のことですか、また兄弟たちとは誰のことですか。イエス様はイエス様の教えを聞いている人々を ずっと見回しまして、ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです、そう言ってくださいました。イエス様は血縁による家族ではなく信仰による家族、神の言葉を聞きそれを行う人々、その家族を作り出そうとされたのです。どのようにしてこの神の家族の一員になることができるのでしょうか。今日の聖書の箇所にこう書いてあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。イエス様を神の子、キリストと信じる者がその信仰によって救われるのです。決して血筋によってではありません。アメリカの国は最初から王室も貴族も持たない人民の国として出発しました。他の国が王様がいて貴族がいて、そういう中でアメリカは先駆けて民主国家を作ったのです。私はこのアメリカの国をとても誇りに思っていますし、アメリカの独立宣言を誇りに思っています。我々は以下の真理を自明であると信じる。すなわち、すべての人は平等に創造され、一人一人は創造主なる神によって常に変わらぬ、他に譲り渡すことのできない権利を与えられている。これが独立宣言の一つの言葉ですね。聖書とワシントン辞典、このワシントン辞典は借りてきたものなんですけれども、この2冊の本しか持たなかったマルタ小屋暮らしの貧しい少年がやがて大統領になれる国、生まれや家柄、肌の色や言葉のアクセントで差別されない国、それがアメリカです。まあでも、ところが最近はアメリカでもお金持ちや能力のある人、あるいは機会に恵まれた人たちがいわゆる特権階級を作りつつありますね。血筋以外の差別が生み出されようとしています。しかし、すべての人は神様の前に来るとき、皆等しく罪人として立たなければなりません。罪を許され、罪から清められるのはキリストを信じる信仰によってであります。信仰以外の何者かを指し示す血筋と言われる言葉、この言葉が指し示すものによってではないのです。あなたのおじいさんやおばあさんがたとえクリスチャンであったとしても、だからあなたがクリスチャンなのではありません。あなたの両親がクリスチャンだったから、それであなたも自動的にクリスチャンになるのではありません。あなたもまたキリストをあなたの神として信じなければならない。人は血筋によってではない、キリストが流してくださった血をによって救われるのです。聖書がキリストの血について語るときは、その血筋のことには触れていません。いつでもあの十字架で私たちの罪の身代わりとなって流してくださった尊い血をのことを指し示しています。私たちはキリストが流してくださった血によって救われ、神の子供とされるのです。私たちが神の子として生まれ変わるのは、頭が良くて難しいことが分かって悟りを開くことができるからではありませんね。能力があって数多くのことができるから、財産があって人に施しができるからでもありません。聖書は肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると言っています。私たちは人を見かけで判断しがちであります。きれいな身なりをしてニコニコしている人を見ますと、ついつい良い人だと思って騙されてしまうことがあります。しかし神様は私たちのすべてを見通しておられるお方であって、神様は私たちの外側のものではない、私たちにある内側のものをご覧になる、私たちの魂の中にある悔い改めと信仰をご覧になるのです。キリストを聖書が教える通り私の救い主として受け入れ、 そして信じるときに私たちは救われ、神の子供とされる。外側のものではない、血筋という言葉が代表する人間的なもの、そういうものではないのです。キリストの血筋ということを云々して、そういうところに人々が惹かれていくというのは、それが文字通りの血筋であれ、家柄であれ、学歴や社会的立場、あるいは能力、財産、姿や顔、形、そういうものであれ、何か自分を誇りたいという思いから来るんでしょうね。しかし、人が誇るもの、それによってはその人は救われません。救いは血筋にはよらない。すべての誇りを捨てて、ただひたすらイエス様に罪の許しを願い、それをいただく、キリストの血を信じる、この信仰によって私たちは神の子になる。言い換えれば、イエス・キリストを信じる私たちが、神の子とされた者たちが、キリストの霊的な子孫なのです。神の家族、それはキリストを信じ、神の子とされた人々なのです。私たちもまたイエス・キリストを信じて、神の子とされ、神の家族の中に入れられ、文字通り霊的なキリストの子孫として、イエス・キリストを人々に伝えていきたい、そう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたとあなたの御子イエス・キリストの素晴らしさを褒めたたえます。キリストをその聖なる御座から引き下ろそうとする人がなんと多いことでしょうか。それは結局は自分を神としようとする人間の罪以外の何者でもありません。どうぞこの世に悔い改めを与え、キリストを神として、救い主として、主として受け入れることができるように導いてください。尊い御子イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。